夏目漱石作、心、情、先生と私、21。冬が来た時、私は偶然国へ帰らなければならないことになった。私の母から受け取った手紙の中に、父の病気の経過が面白くない様子を書いて、今が今という心配もあるまいが、年が年だからできるなら都合して帰ってきてくれと頼むように付け足してあった。父はかねてから腎臓を病んでいた。中年以後の人にしばしば見る通り、父のこの病は慢性であった。その代わり用心さえしていれば急変のないものと当人も家族の者も信じて疑わなかった。現に父は養生のおかげ一つで、今日までどうかこうかしのいできたように客が来ると吹聴していた。その父が母の初心によると、庭へ出て何かしているはずみに、突然めまいがしてひっくり返った。家内の者は軽症の脳一血と思い違えて、すぐその手当てをした。後で医者からどうもそうではないらしい。やはり持病の結果だろうという判断を得て、初めて卒倒と腎臓病とを結びつけて考えるようになったのである。冬休みが来るにはまだ少し間があった。私は学期の終わりまで待っていても差し支えあるまいと思って、1日2日そのままにしておいた。するとその1日2日の間に、父の寝ている様子だの母の心配している顔だのが時々目に浮かんだ。その度に一種の心苦しさをなめた私は、とうとう帰る決心をした。国から旅費を送らせる手数と時間を省くため、私はいとまごい方々先生のところへ行って、いるだけの金を一時立て替えてもらうことにした。先生は少し風邪の気味で、座敷へ出るのが億劫だと言って、私をその書斎に通した。書斎のガラス戸から冬に行って、まれに見るような懐かしい柔らかな日光が机掛けの上に差していた。先生はこの日当たりのいい部屋の中へ大きな火鉢を置いて、五徳の上にかけた金だらいから立ち上がる湯気で息の苦しくなるのを防いでいた。大病はいいが、ちょっとした風邪などはかえって嫌なものですね、と言った先生は苦笑しながら私の顔を見た。先生は病気という病気をしたことのない人であった。先生の言葉を聞いた私は笑いたくなった。私は風邪くらいなら我慢しますが、それ以上の病気はまっぴらです。先生だって同じことでしょ？試みにやってご覧になるとよくわかります。そうかね。私は病気になるくらいなら、死病にかかりたいと思ってる。私は先生の言うことに格別注意を払わなかった。すぐ母の手紙の話をして金の無心を申し出た。そりゃ困るでしょう。そのくらいなら今手元にあるはずだから持って行きたまえ。先生は奥さんを呼んで必要の金額を私の前に並べさせてくれた。それを奥の茶壇すか何かの引き出しから出してきた奥さんは、白い半紙の上へ丁寧に重ねて、そりゃあご心配ですねと言った。何べんも卒倒したんですか、と先生が聞いた。手紙には何とも書いてありませんが。そんなに何度もひっくり返るものですか。
ええ。
先生の奥さんの母親という人も、私の父と同じ病気で亡くなったのだということが初めて私に分かった。 どうせ難しいんでしょ?と私が言った。そうさね、私が変わられれば変わってあげてもよいが。吐き気はあるんですか?どうですか、何とも書いてないから大方ないんでしょう。吐き気さえ来なければまだ大丈夫ですよ、と奥さんが言った。私はその晩の汽車で東京を立った。